第7章の続きの箇所です。25節から35節を拝読いたします。コリント人の手紙第7章25節から35節。未婚の人たちについて、私は神の命令を受けてはいませんが、主の憐れみにより信頼を得ている者として意見を述べます。差し迫っている危機のゆえに、男はそのままの状態にとどまるのが良いと私は思います。あなたが妻と結ばれているなら解こうとしてはいけません。妻と結ばれていないなら妻を得ようとしてはいけません。しかし、たとえあなたが結婚しても罪を犯すわけではありません。たとえ未婚の女が結婚しても罪を犯すわけではありません。ただ結婚する人たちは身に苦難を招くでしょう。私はあなた方をそのような目に遭わせたくないのです。兄弟たち、私は次のことを言いたいのです。時は短くなっています。今からは妻のいる人は妻のいない人のようにしていなさい。泣いている人は泣いていないかのように、喜んでいる人は喜んでいないかのように、買う人は所有していないかのようにしていなさい。世と関わる人は関わりすぎないようにしなさい。この世のありさまは過ぎ去るからです。あなた方が思い煩わないようにと私は願います。独身の男はどうすれば主に喜ばれるかと主のことに心を配ります。しかし結婚した男はどうすれば妻に喜ばれるかと世のことに心を配り、心が分かれるのです。独身の女や未婚の女は身も心も聖なるものになろうとして主のことに心を配りますが、結婚した女はどうすれば夫に喜ばれるかと世のことに心を配ります。私がこう言うのはあなた方が自身の益のためです。あなた方を束縛しようとしているのではありません。むしろあなた方が品位ある生活を送ってひたすら主に奉仕できるようになるためです。天の父様、パウロが老婆心を持ってまた主の導きをいただいて語っている言葉を今お読みいたしました。私たちの人生において一つの決断をするときに、また日頃の生活において心を配るべきことについて、ここからあなたのお考えを、あなたが願っておられることを知ることができますように、イエス様の恵み、神の御子の恵みを、このお方を十字架にかけるほどに愛してくださった神様が、私たちを幸せに幸いに導こうとされないはずはありません。どうかあなたの御心と、またあなたの愛に信頼して、見えるものだけでなく見えないものもすべてあなたの喜ばれるように決断し、歩めるように導いてください。今大変な時代、先行きのわからない時代ですけど、だからこそあなたに目を注ぐことができるように、この時を用いてください。お祈りしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日の箇所、具体的でありまして、結婚しようか住まいか、またこれを続ける、べきかどうか祈っている方々、思い巡らせる方々には、どう響いたでしょうか。 第一コリントの7章のこの続きの箇所は、人生の大切な決断と、また人間同士の関わりについての教えが続いております。私たちの人生でいろんな決断があると思います。その中でも一生を左右する決断は、時代が変わったとしても結婚の決断ではないかと思います。今でこそ男女がそれぞれ相手を選ぶことが多くなりましたが、当時は家族、特に両親がふさわしい相手を選ぶことが多かったです。しかし、たとえ両親が決めたからといっても、当人同士が心からその結婚に同意し、誠実に家庭を築こうとしなければ祝された家庭とはならないということは、時代や土地や文化が違っても変わらないことと思います。この箇所で覚えておきたい背景として、26節の冒頭の言葉が大変重要だと思います。そこには、差し迫っている危機のゆえにとあります。困難の状況、困難がますます厳しくなっていく状況で、パウロが語っていた教えだということを覚えていてほしいんです。当時教会にとっては、ローマ帝国全体で迫害の魔の手が伸びてきた時代でした。教会が始まった当初はユダヤ人からの迫害が多くて、支配者たちはこのユダヤ人同士の争いによって秩序が乱れることを嫌っていましたけれども、そうでなければ特に干渉したりはありませんでした。しかし、ローマ皇帝を拝むことが建前となっている、これは決して崩せないというローマ帝国の中で、聖書の神を信じるキリスト教はこの皇帝への敬意を否定する危険な教えだという誤解が広まっていました。確かにクリスチャンは神以外のもの、キリスト以外にはひれ伏すことはしません。しかし、だから悪い市民になるかというと、その逆で、聖書に立てられた権威に従うようにとはっきり書かれていまして、税金を納めることについても善行を行うことについても、約束を守ることについても、また秩序を守ることについても模範となるようにという聖書の教えに従って悩みます。ですから、クリスチャンが増えることは社会や国家の安定にとって大変良いことではあるんです。しかし、誤解されて迫害が厳しくなろうとしていました。今日、別の意味で危機が広まっています。感染の恐怖が世界を覆い、経済が混乱し、日常の平穏な生活が損なわれています。共通する問題を抱えていますけども、この課題に対して協力する部分だけでなく、対立や分裂、この変化の時を 自分たちのために有利に持っていこうということで、いろんな考えや、また密かな、企みといいますか、ことが、暗躍しています。またこの危機の原因がどこにあるのかということについて、責任を追及したり対立したりということも起こっています。まあ、こういう困難のある時代において、結婚のことばかりでなく、さまざまな関わりや決断について、この箇所を通して聖書がどのように教えているかを確かめましょう。今朝のテーマは週報にも看板にも書きましたけれども、主の守りと祝福のうちに歩む決断、神様が守ってくださり、また全てを祝福に変えてくださるという御心ははっきり示されていますから、その神様の幸いの計画のうちに歩むために、各自が判断して決断できますようにということを願って準備してまいりました。この箇所を通して、困難な時代にあって私たちが神の御心を知り、神様の祝福と守りのうちに歩むために覚えるべき3つの原則を共に確かめましょう。第一は、判断は聖書の原則にのっとった上で各自に委ねられているということです。パウロは、神様がこう命じているではなくて、神様に憐れまれ、神様に信頼されている一人の伝道者、クリスチャンとして意見を述べます。命令ではなく意見を述べます。あなたはそれを考えて決断してください、判断してくださいと進めています。もちろんこの助言は神様に語られ、長く仕えてきた信頼できる意見です。これを無視しては益とはなりません。そして冒頭に申しましたように、これは差し迫っている危険がある状況で述べている意見です。そもそも結婚は神様が定められた祝された関係ですから、まあ、通常ならば大賛成、どうぞ結婚してくださいと言うべきところですけども、平穏な時代ならば結婚することはあらゆることで益となるし有利に働くことですけども、そして結婚をするようにと進めているんですけど、危機が迫っている中で未婚の人、特に男性は独身の状態にとどまるのが良いとパウロは意見を述べました。まず聖書の原則としては、召された、つまり救われた時と同じ状態を続けなさいという原則がございます。27節に、あなたが妻と結ばれているなら解こうとしてはいけません、つまり離婚してはいけませんということ。そして妻と結ばれていないなら妻を得ようとしてはいけません、もうこうでなきゃいけないということはなく、与えられた状態を続けなさい。せっかく結婚に導かれた 関係を今危険な状態だから別れた方がいいと言って解消してはいけない。また独身ならば危険だけども私はこの人と結婚したい、どうしても結婚したいから結婚するというようにしてはいけない。主に委ねつつ、困難な時代だけれども、そして苦労することは目に見えているけども、神様がそうしなさいと互いに教えてらっしゃるから、反対はあるでしょうけども私たちは進みます、それならいいんです。そうじゃなくてしたいからやるというのではいけないと教えています。言い換えれば、自分の思いを優先して先走ってはいけない、気球の時はなおのことですということです。ここに貫かれている原則は、人の思いではなく神様がどう願ってらっしゃるかを求めて決断しなさいということです。一人一人に与えられた賜物、またその時々でいただく導きは異なります。大切なのは、聖書の原則に立った上で各自神様に喜ばれる決断を求めて従うことです。それは平和な時代でも危険な時代でもそうです。結婚のみならず、就職、転職、あるいは転居、いろんな決断がありますけれども、神の御心を確かめることが大切です。原則はこうです。まず自分の願いや思いを神様に明け渡します。あなたの御心ならば進ませてください、あなたが反対ならば止めてください、あなたのお考えを行うように私を導いてくださいと祈ります。その中で主は平安を与え、また関わる方たちに一致を与え、周囲に賛成を与え、具体的に道を開いてくださいます。たとえ困難であってもですね。そしてさらに御言葉によって確信を与えられます。これら一つ一つを通して、この先どんな困難があるかわからないけども、平安を持って進むことができ、そしてよかったということができます。神様のお考えに聞くことが一番です。これが第一の原則です。聖書の原則にね、のっとった上で神様の御心を求めて委ねられた決断をすることです。第二の原則、それは目の前の困難の中にあっても永遠に関わること、神様に関わることを決して忘れてはいけないという、第一コリント7章の28節の前半の部分をお読みいたします。しかしたとえあなたが結婚しても罪を犯すわけではありません。たとえ未婚の女が結婚しても罪を犯すわけではありません。では結婚が犯罪と言っているわけではありません。正しいことなんですけども、神様の御心に外れるという意味での罪です。 当時のまた今もそうかもしれませんけども、こんな大変もう瀬戸際の時に恋愛や結婚にかまけてよいのかという批判がなり、またこういうことは控えるべきだというプレッシャーを感じるかもしれません。危険な時代にあえて結婚しようとするとき、周囲は家族が反対したり、また牧師が反対したりすることもあるでしょう。しかしそれでも神様が進みなさいと言っておられるならば罪ではないんです。疑いがあり平安がないのに押し通すならば罪になります。ローマ人の手紙の14章の23節です。321ページを開いていただけますか。ローマ人の手紙の14章23節。しかし疑いを抱く人が食べるなら罪ありとされます。なぜならそれは信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪です。聖書がはっきりといけないと言っていることはもうこれは罪なんですけども、各自に任されてどちらでも良いということがたくさんありますけども、疑い確信がなくてですね、これ神様に喜ばれるかどうかということがフラフラしているときに決断してはいけない。また神様の思いよりも自分の思いを優先して、神様がどう願っていらっしゃって、私には従いたくない、聞きたくない、私はこうしたいんだ、そういう思いで突っ走ったら平安があるわけないですね。そういうことをしてはいけないと教えています。そして古い手紙に戻っていただいて、28章の、後半ですね。ただ結婚する人たちは身に苦難を招くでしょう。私はあなた方をそのような目に遭わせたくないのです。困難な時代は特に、困難でなくても結婚したら苦労することありますね、ありますよね。平和だからといって何も苦労しないわけはないです。覚悟が必要です。こんなはずではなかったということは必ず起こります。ましてや危険な時代に結婚することはいろんなことで辛い思いをする。せっかく結ばれたと思ったら生き別れ、死に別れということも起こり得る状況ですから、パウロは親心で危険な目、悲しい目に合わせたくないので進めませんよと語りました。私たちは重大な決断をするときにはもちろん苦労もあることを甘い考えではなくてきちんと覚悟して進む必要があります。そして29節以降はさまざまなことを言ってますね。 兄弟たちと始まっています。そして時は短くなっています。平時平和な時でも確かに確実に時は短くなっています。神様が私たちを天に引き上げてください。天国が完成する時は確実に短くなっています。伸びることはありません。そしてそれよりももっと迫っていることは、天国が来るのは近づいていますけど、いつか分かりません。しかし私たちの地上の人生はどれほど伸びてもそんなに長くありませんし、一日一日短くなって、残りは短くなっていきます。そして突然あるいはじわじわその時は尽きます。結婚については死が分かつ時までです。そして嬉しい時もいつまでもではない。悲しいこともいつまでもではない。また持ってることもいつまでもではない。人との関わりについてもいつまでもではない。これも客観的に見ても確かにそうですね。それは限られた時です。私たちは時にもうこの嬉しい時がいつまでも永遠に続くようにというふうに願いますけども、永遠ではありませんね。スポーツをしていて、もうこれが永遠に現役でっていうスポーツ選手はいません。50歳まで現役というのはまず厳しいですよね。だいたい30歳超えたらちょっと厳しいかなと思います。仕事についてもそうです。昨日赤ちゃんの前髪ですけど、可愛い赤ちゃん見てですね、いつまでも可愛い赤ちゃんだといいっていうわけじゃないですよね。ペットを飼ってるもそうですよね。いつまでも子猫だったら嬉しいんですけども、そうじゃないですね。地上のことは尽きていくんです。ましてや危険が迫っている時はますますです。平時ですと多分これぐらいという準備ができるかもしれませんけども、危険な時には明日かもしれないんです。ですからパウロは進めます。妻のいる者は妻のいないように、今を大切にしなさいということでもありますし、失った時に絶望に終わることがないように、 しい人はいつまでも悲しんでないように、一つもう辛いことが起こってもう人生おしまいということにしてしまわないよう、もう嬉しくてもう天にも上がりそうな、登るような気持ちの時があるかもしれませんけども、周囲に悲しんでいる人がいるのを、見過ごしにしてしまわないように、自分もまた悲しい経験もするし嬉しい経験もします。共に励まし合い、また共に悲しむことができるようにしておきたいです。買うものは所有しないように、これは隠し持っていなさいという意味ではなくて、危険な時にはせっかく得たものをたちまち失う危険もある。突然の出来事で失うかもしれませんし、神様がそれを捧げなさいと言われることもあります。どちらにしてもこの世のものや関わりは永遠ではありません。永遠ではないからこそ今を大切にすべきということもありますし、永遠ではないからこそ執着をしないようにということがあります。そして永遠に残るのは神様のもとです。天にです。マタイの福音書の6章の19節から21節を読みいたします。新約聖書の10ページです。マタイ6章19節から21節、自分のために自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい。そこでは虫や錆で傷もうになり、盗人が壁に穴を開けて盗みます。自分のために天に宝を蓄えなさい。そこでは虫や錆で傷もうになることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところに、そこにあなたの心もあるのです。3番目に覚えたいことは、この困難の時でも主に喜ばれることを第一にすることが一番益だということです。プリントを見ての手紙の7章に戻っていただけますか。32節から35節の箇所に言われていることは、世のことではなく神に喜ばれることを求めなさいということです。そして35節にパウロは、私がこういうのはあなた方自身の益のためですと教えています。地上の困難の時にもう時が迫ってるから、今しかない、今自分の願いを叶えておきたいというふうに思ってしまうことがあります。今しかないから今やってしまいたい。また別の方は、今危険だから今は我慢しようということがあるかもしれません。矛盾してますけど両方ありますよね、困難の時。でも聖書は、今の今だからっていうことを待ちなさい、どちらも言ってません。 どんな決断にありましても、またどんな状況にありましても、神と神の国を第一にしなさいということが聖書の教える決断の原則です。独身でいることも益です。主に喜ばれることに集中できます。主を第一にするときに日々の生活が満たされます。そして常に素敵に生きている男女は御心の時にふさわしい伴侶を与えてくださるでしょう。一方結婚した男女は相手を喜ばせなくてはいけないという義務もありますので、その時にどうしても世のことに関心がいってしまいがちです。結婚した男性は妻に喜ばれるために、主のためにというよりも見える具体的なこう喜ばせることに気を使わなくてはいけないという部分があります。結婚した女性も、女性の気持ちちょっと分からなくて申し訳ないんですけども、どうしたら夫に喜ばれるかということで、ともすればこの地上の見えることで喜ばせようということを考えなくてはいけないという部分もあります。しかしそれでもなおのこと、霊的なもの、互いの霊的な祝福のために心を使いたいんですね。でパウロはこのように進めているのは、束縛ではなく益のためだと35節にありました。そして具体的には35節の最後の言葉です。むしろあなた方が品位ある生活を送ってひたすら主に奉仕できるようになるためです。品位ある生活を送る、品位、どんなことなんでしょうか。具体的には、落ち着き、心遣い、清さ、親切、喜び、感謝、知恵深さ、これらに当たると思います。それは第一コリントの13章に愛の賜物がありますけれども、それにも通じています。13章の4節から7節を読み出します。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、いら立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。これが聖書が教えている品性です。そしてこれらを目指すならば他のことはついてきます。私たちは霊的なことよりも見えることを先にしてしまうことがありますけど、どんな時にも 主に喜ばれることを第一にするならば、幸いに導かれる、そして後悔ではなく感謝の選択とまた歩みをできるのです。今は危険の時だから考えることはたくさんあるでしょうけども、聖書の原則は変わっていませんし、それでいいんです。神の国と神の義を第一に求めなさい。そうすればこれらのものはすべて加えて与えられます。そしてそれは軽い患難に比べて、比べられないほど重たい永遠の栄光に至ります。大事なことを、大事にしましょう。そうすれば間違いはありません。お願いいたします。天のお父様、今も困難が続いていますけれども、この時期に私たちが大切なことをいつも覚えて決断し、また日々を歩むことができますように導いてください。短くお招きをいたします。今、不安な時期が続いています。しかし今日の言葉を通して、まず、自分の、決断や歩みを神様に委ねます。その確認をいたしましょう。私は日々心を煩わすこともありますけども、神様の御心に従っていきます。そう決心される方がいらっしゃったら手を挙げていただけますか。いかがでしょうか。アーメン、アーメン、アーメン。ありがとうございます。またこういう方はいらっしゃいますか。キリストこそ私の人生の導きだと、分かりました。自分の人生を神様に導いていただきます。私はイエス・キリストを信じますという方いらっしゃったら、ぜひ今日イエス様を信じてください。天の父様、どうかお一人お一人にあなたの祝福と、また揺るがない確信をお与えくださいますように。イエスの名前によってお祈りいたします。